Heute gebe ich Herr Kasocho aus Leipzig und vom Lukas Evangelium 19, Kapitel 19 und Vers 1 bis 10. Ich habe kein Deutsche Bibel und heute haben wir sehr wenige Zeit, deswegen lesen Sie selber und das Geschichte kennt ihr alle von Zacharias. Bitte schön.
Guten Morgen. Über Westdeutschland sind Sie Spezialist.
Aber
über DDR, DDR-Zeit, Sie kennen noch nicht genau. So, ich möchte zuerst über DDR-Zeit ein bisschen sprechen. 西ドイツのことはだいぶ皆さんご存知だと思うんですけども、東ドイツのこと、共産党時代の東ドイツについてはほとんど知られてないんで、皆さんにこの機会ぜひ知っていただきたいと思いました。ベルリンの壁が崩れるずっと前です。ルーマニアもそうでした。旧東ドイツも共産党によって支配されていました。そういう時代に私は5年半ほどベルリンで生活しました。共産党時代で教会が迫害されてたことはもうルーマニアを見学されて皆さんよくご存知でしょう。でも西ドイツの方たちは東ドイツで何が起こってたのかあまりに知られてないんです。この機会でぜひ興味を持っていただきたいと思います。私が赴任したのは1969年、ちょうどその前の年にプラハで共産党政権に対して自由を求めて暴動が起きました。この自由の行動が功を奏するかに見えたとき、ソ連軍の戦車が民衆を押し潰したんです。その民衆への渇望は旧市共産圏に一般市民が抱いていたもの、それがふつふつと盛り上がっていたと思うんです。ですから東ドイツは一層教会に対して圧力を加えていったんです。そんな時に私はドイツに赴任しました。ある時近くの町の小さな教会を訪問しました。そこで一人の青年の献身礼式が行われていたんです。当時共産党主義政権下で献身礼を受けるということはどういうことか、私は当時まだクリスチャンじゃありませんでした。どんなに大変なことなのか全然理解できませんでした。ただ今思い出すと分かることは、その青年が淡々と式に臨んでいたことです。ですので今思うと彼のイエス様に従って人生を歩んでいくという決心、ものすごく固いものであったこと、それを心に秘めていたこと、それを理解できます。多くの若い青年たちが当時こうして自由を奪われ、彼らはもし公に自分の信仰を告白したら、いくら優秀でも大学に行ったり公の職場に就くことはできなかった。自分の人生をこの世では成功を諦めなきゃいけない。それでも献身する人がいなかったわけじゃないということ、それを知っていただきたいんです。私は今でも当時そういう共産圏時代を生きてきた人たちと話すことがあります。共産党は徹底的に人々を洗脳しました。大部分の人はですから教会を去りました。ドイツ人のことですから、日本人のいわゆる無神論者とはわけが違います。彼らは共産主義を叩き込まれ、もう なんていうんですか、筋金入りの共産主義者になっています。ですので今その年代の人たちのだいぶ当時中心的な人たちが教会を去っていったんですけども、彼らは筋金入りの共産主義者、今でも彼らと話すことがあります。彼らはこう言います。あなた本当に神の存在を信じてるの？聖書は人間が書いたもんじゃないの。なんでそんなことを信じられるのかと私に聞いてきます。悲しいことです。私は時々こういう奉仕のないしは近くの教会で礼拝を守ることがあります。教会堂は立派です。どこもそうですけど、ヨーロッパは。でも私が集う教会には十数人、しかもほとんどがお年寄りです。足の悪い人が杖をついてきたり車椅子で来たり、そういう方々が10人教会と広いです。そしてバッハの町ですから、パイプオルガンの演奏はすごいんです。もういつもなんてコンサートを聴いてるような、そんな総額のもとで賛美がされます。でも十数人なんか虚しく死にくんです。私は最初教会行った時、ああこの教会は神に見捨てられている、不謹慎にもそう思ったんです。でも皆さん、あの共産主義による徹底的な迫害のもとで、それでも主は復活された、信仰捨てずに残った人たちが今そうして礼拝を守っているんです。私は思うんです。教会が元気があるない、人数が多い多くない、そんなことが問題じゃない。人のイエス様に対する熱い思いは外からわからないということです。私はその迫害の中をくぐり抜けて、冬に葉っぱが落ちて木が散って、でも深く根を張って生きていく、その木々のようなそういう人たちを見て共にいることが非常に心豊かになる。本当に黙っていても頭が下がります。大体私が東ドイツについて伝えたかったことは、まあ、そういうことですけれども、今日の聖書の箇所はなんで私が選んだかということを含めてお話していきたいんですけども、このイエス様が来られたエリコという町は貿易が盛んなところでした。東西の要衝でしたからね。ですので多くの富がそこに蓄積される。すると侵略してきたローマ政府はどう考えるか、そこから、ね、税金を取り立てるわけです。ですから多くの主税人がいた。今日登場するザーカイというのはその主税人の頭だったというんです。もう一箇所後で聖書の箇所を読んでいただきたいんですけれども、同じルカによる福音書、ですけれども、3章の12、13節を後で読んでいただきたいんですけれども、こういう記事があるんです。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればいいのでしょう。ヨハネは彼らに言ったんです。決められた以上は取り立ててはいけませんと言っている。ということは彼らが決められた税以上に取り立てて自分の懐に入れていたということです。荒野で俗世間とは関係のなかった、この洗礼者ヨハネが主税人のそういう悪行を知っていたということです。ということは一般大衆はみんな知っていた。 一般の人たちが自然がどんな悪さをしているか、それを知ってたっていうんです。だからその自然人の頭であるザーカイは、人々からの嫌われ方は並大抵じゃなかったっていうことです。通りを歩くたびにあの人は逃げましょうっていうような感じ、誰からも相手にされない。彼は人々のそういう自分に対する態度に対して、なおさら何言ってやるんだと、金が全てだ、見てろっていう、そういう人生です。でもどうでしょう、誰からも話しかけられない、答えてもらえない、相手にされない、こんな人生いくらお金があったって虚しいんじゃないですか。ザーカイは常に求めていたんです、心の虚しさを満たしたい。ザーカイは常日頃通りに座って、人々が話すながら通るのを見ています。人々はこんな話をしていたんじゃないですか。イエスっていう預言者、今度来た預言者は今までの預言者とは違うぞ、なんだか娼婦とか罪人と一緒に食事をしたりしてるらしい、変わった人だね、まあ、そういう話をしながら人々がこう生き返しているわけです。ザーカイは聞いたんです。イエス様、そうか、罪人、自分も悪いことを知ってる、一度会ってみたい、私と会ってどんなお話をされるんだろうか、彼は期待したんです。そんなある日、イエス様だっていう声を聞いたんです。彼は商売道具をこのままそこに残して、飛んで声のする方へかけていきました。でも聖書にはザーカイは背が低かったって書かれています。背が低い、群衆がイエス様を取り囲んでます。イエス様が行こうとするところを取り囲んで、移動してそこへ割って入ろうとしたって無理。彼は小さい上に、人々は彼が嫌いですから前へ出ようとするのを妨害します。彼は一計を案じました。ではイエス様が通られるあの木の上に登ってみれば、イエス様はどんなお方か、せめて顔だけでも見られるという必死な思いで彼は木に登ったんです。彼のこの必死の思いをイエス様はすでにご存知だった。イエス様がエリコに来られたのは無計画で来られたんじゃないんですね。実はこのエリコに来られたのはザーカイに会うためだったんです。ザーカイは木の枝から身を乗り出してイエス様が通ると来られるのを待ちました。イエス様来られました。目を見上げて、ザーカイと声をかけ、この瞬間に彼は全てが分かったんじゃないでしょうか。あの有名なユダヤとサマリアの全土知り渡ったイエス様、そのイエス様、ザーカイと古くからの友のように、人々の目も気にせず優しく声をかけられた。それだけじゃないです。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日は私はあなたの家に泊まることにしている。彼はこの一瞬全てが分かりました。そして決断します。この人こそ私の全てをかけてもいいんだ、私の人生この人にかけよう。私たちだって同じだと思います。イエス様にお会いしたら全てを投げるってペテロのように従っていくでしょう。ザーカイのこの時同じだったんじゃないでしょうか。 イエス様がザーカイの家に入る、それを聞いたのはザーカイです。でも周りの人も聞きました。周りの人は何て言いましたか？あの人は罪人の家に入った、とこうイエス様をさえ批判したんです。イエス様に急いで降りてきなさいと言われただけじゃないんです。あなたの家に泊まることにしている、ここだ、これだけでもう彼は十分です。彼はイエス様に従っていく人生を決めたんです。イエス様がこのザーカイの家に入った後、人々はとんでもない奇跡を目撃することになるんです。みんながバカにし、嫌悪し、嫌っていたあのザーカイが想像もできないことをみんなの前に宣言するんです。なんて言ったんでしょう。自分の私腹を肥やすことしか考えていなかったこのザーカイが、なんて言ったんでしょう。こう言ってます。もう私の財産の半分を貧しい人に施します、とこう言ってるんですよ。お金が全てだ、人が何と言おうと、そういう生き方です。その彼がイエス様に会った途端にこういうことを言い出したんですよ。私の財産の半分を貧しい人にあげます。さらに驚くことは残りの半分についてもです。どうでしょうか、皆さん自分の人生考えてみてください。自分はあと預金がどれくらいあるのか、それによって安心したり不安になったりするんじゃないですか。これくらいある、今日本で問題になっています。ローンを2000万必要です、2000万ない人は不安に陥りなさい、とこういうことを言ってなんですよね。この時のザーカイ、そんな考えない、これっぽっちもない、いくらあったら今後の人生は安全なのか、そんなこと全然考えてないんです。残りの半分は騙し取った人からがいたら、その騙し取った分を4倍にして返しますって言ってるんです。聖書には後で見ていただきたいんですけれども、そのような犯罪を犯して得たものに対しては2倍にして返しなさいという法律があるんです。彼は2倍にして返せばよかったんです。でも彼の返済は2倍どころかその倍です。彼は今後の自分の人生、安定した人生を守ろうなんて気は全然ないんです。イエス様と共に歩けばそんな不安なんか必要ないんだっていうことを、この短い瞬間に彼は分かったんです。ここで一つ大事なことがあるんです。イエス様がわざわざエリコに来られたのは、ザーカイが何か立派なことをしたからですか、褒められるようなことをしたんでしょうか。神様にとって素晴らしいことをしたわけでも何でもない。ザーカイはザーカイでした。悪徳主税人のままでした。イエス様が来られた時もそれを続けていた現行犯です。でも彼はイエス様にお会いして全てが変えられたんです。ザーカイのこの行動はどこから来ているんでしょうか。私たちはよく悔い改めと言います。それはなぜでしょうか。自分の罪を誰かに指摘されたからでしょうか。そこだったら、もし指摘されたら帰ってへそ曲げて 何言ってやんだよ、お前だったら同じだろう、こう反省や悔い改めなんてしませんよ。悔い改めというのはそういうことじゃないんですね。イエス様はザーカに何か言ったでしょうか。一言も語っておりません。でもザーカが変えられたんです。イエス様に出会って人が変えられるということはこういうことじゃないでしょうか。今までの罪悪感やあるいは罪責感、罪悪感、責任感、そういったものに対しての思い直すということじゃないんですね。ザーカイのように心の底から変えられる、これが解放ということじゃないでしょうか。今回のテーマは解放です。私はこの箇所から解放とは何かなということを皆さんにお伝えしたかったんです。ザーカイはイエス様にお会いしただけで解放されたんです。自分の罪の人生から誰にも指摘されないようにイエス様に出会って、そこでイエス様の本来の目的が明らかにされるんです。イエス様はザーカイを主税に、現在彼がしているその表の面だけ、表面だけを見ていたんじゃないっていうことです。イエス様はザーカイ、ここで言っています、アブラハムの子として見ていたっていうことです。そう、アブラハムの子、神の子、どんな人でもイエス様にとってはアブラハムの子なんです。彼が何かいいことをしたかではないんです。彼は主税人のままでした。私は思うんです、常々日本に帰ると、日本人は真面目です、ほとんどの人が。ですから真面目に努力することを小さい頃から教わります。私も私のこの年年代、小さい頃、まだ戦後間もない頃です、通りには多くのホームレスの人がいました。母と一緒に外に出ると、母の口にすらいつも、和夫見てごらん、お前も怠けているとああなっちゃうよ。別に彼らがみんな怠けてるわけじゃないんでしょう。それぞれ事情があってそのようになっているわけです。でも世間というのはそのように落ちこぼれた人たちに対しては厳しいんです。ですから私たちはいつも親から真面目に努力すること、人には迷惑かけるな、そうやって育ってきました。だから努力すること、ね、自分で頑張ること、これが私たちの DNA じゃないでしょう。ですからクリスチャンになっても変わらないんですよ、頑張ること。そうするとどうでしょう、このイエス様の神の恵みということがなかなか理解できないんです。なぜなら神の恵みというのは与えなしに神様の側から一方的に与えられるものだからです。日本人の一番理解しにくいところじゃないでしょうか。時間、お恥ずかしいですけども、少しだけ自分のことを話させてください。私は我が家で最初のクリスチャンです。初歩というわけです。母は冬には氷を割って滝を浴びるほどの熱心な仏教徒でした。ですので私も小さい頃からそういう影響を受けていたんでしょう。大学はキリスト教系の大学だったんですけども、当時教科の中にはキリスト教を学ぶ科目がありました。でもそれ以上深くは私は先へ行かなかったんです。時間の関係で端折ってお話しますけれども、せっかく学生時代イエス様に を知り合うチャンスがあったのに、私は自らその機会を放棄してしまいました。そして就職しました。入った会社で3年目にドイツへの赴任が決まったんです。先ほどお話ししましたけれども、1969年チェコの動乱のあった翌年から東ドイツにベルリンに駐在しました。そして1年後ドイツ女性と知り合いました。歯医者さんです。そして結婚し子供が1人授かりました。子が2歳の時、任期が終わって5年半が過ぎ、私が先に帰国することになりました。妻は一人子だったんですね。そして歯医者であり、私はビジネスで飛び跳びてましたので、日頃は生まれた子はご両親に預けて育ちました。一人子の子が宿した可愛い孫、彼らは愛してくださいました。そして私の帰国が迫ってきました。そして一人で先に帰りました。そして何回か電話をして、もう用意ができたから早く日本に来い。彼女は言いました。このようにお父さんお母さんにお世話になったので、もう少しだけね、そばで親孝行がしたいから待ってほしい。いいだろう。そういう会話を何回かした後、私も若かった、もう待てない、早く来い。また彼女はもうちょっとだけ、そういうやり取りしている間に私の心に魔が差しました。言ってはならない最後の一言、お前は両親が大事なのか、俺が大事なのか、はっきりしろ。彼女は泣き出したんです。答えられませんでした。当たり前です。でもその泣き声がまた尺に下がって、いい、もう分かった、勝手にしろ。電話をガシャンと切って、その数日後、母親から沈んだ声で電話がありました。彼女が死んだと。ベルリンの通りを歩いている時に暴漢に襲われて殺されたんです。その司法に接した時、呆然として、何が何だか分かんない、なんで自分にこんなことが起きなきゃいけないのか、神も仏もあるもんか、そんな自暴自棄な人生が始まりました。そんなことが何年も続きました。ある時テレビのスイッチを入れてキリスト教番組を見たんですね。ああそうだ、昔キリスト教を学んだなと。じゃあ近くの教会行こう、そう思ってとりあえず聖書を開けた。したらマタイによる福音書11章が開かれて、疲れた人、すべて重荷を負う人、すべて私のもとに来なさい、私はあなたを休ませてあげますっていう、この言葉を聞いて、すぐ翌日の日曜日に教会を訪問しました。そして今思うとどんなメッセージだったかも覚えてません。礼拝を牧師がイエス様に従って人生を歩む決心をした人は前に来なさい、私は誰かに背中を押されるように一人で前に出てってイエス様に従っていく決心をしたんです。以後一生懸命聖書を勉強しました。関係書類はいろんなものを読みました。映画も見ました。キリスト教に関する映画、有名な伝道者が来ればどんな集会にも必ず出かけてきました。真面目にイエス様を知ろうと思って聖書を勉強すればするほど、私にとってそれが自分を責めるようになって、なぜか聖書を読むたびに自分を責められているような言葉が目につくんです。妻に対して私がしたこと、言ってはならないことを言ってしまった罪悪感、罪責感、聖書を読むたびに、聖書を開くたびに、ダメだろお前は そういう言葉が目についてくるんです。私はどうしたら清くなれるのか、自分と同じように聖書が言っているように人を愛することができるんだろう、お前できないじゃないか、そういう言葉が自分を責め立てました。そして落ち込むんです。クリスチャンになって解放されたんじゃないんです。惨めなクリスチャン生活でした。何でもいい、キリスト教を知ってやろう、最後には牧師にまでなりました。でも本当の意味で私はイエス様の恵みを知ることはなかったんです。聖書から学んだことで自分を律していたと同じ、その尺度で人を裁いていたんです。私が、ね、洗礼を受けたその翌年、あの熱心な仏教徒の私の母も80歳で洗礼を受けました。その後娘も受けました。再婚した時に生まれた娘です。彼らはそんな私の被害者だったんですね。あれをしてはいけない、これをしてはいけない、いけないずくめのクリスチャン生活、特に娘はその被害者でした。あんな人たちと付き合っちゃいけない、清いと思われる友人だけと付き合いなさい、なぜならあなたはクリスチャンなんだから、こういう父親です。非行に走らなかっただけでも神様の恵みだと思います。クリスチャンは清く正しくあるべき、でもこれは日本人の大部分が持つクリスチャンに対するイメージでしょう、ね、三系とも言われることもあります。時間の関係で端折ります。私は思います、当時のようにこうして聖書の言葉を立法みたいに覚え込んで、それで四角四面の人生を歩んでいる、そういう人に、一般のクリスチャンじゃない人が私と友達になろうとしますか。あなたをそこまでにするイエス・キリストを私も知りたい、教えてほしいって言うでしょうか。私はキリスト教宣教とは真反対のことをしていたんですね。キリストを知れば知るほど人々をキリストから遠ざけていた。今私は思うんです、大切なことは人が私をどう見ているではない、神が私を、あなたをどう見ているかということが大切だということを、この今日の聖書の箇所から分かったんです。ザーカイが今までしてきたこと、また過去現在全てのことをイエス様はご存知だった。イエス様はザーカイ、急いで降りてきなさい、あなたに言いたいことがあるかって言ったんじゃないんですね。何をしてるんですか、悔い改めなさい、そういうことを言いにわざわざエリコに来たんじゃないっていうことです。昔からの友としてザーカイをその場で受け入れているおられるんです。人々が毛嫌いし避けて通るような相手です。でもイエス様にとってはザーカイは大切な神の子なんです。真面目な日本人から見ればこんな不公平なことはないですね。罪を犯したら罰せられるのが当然、それが公平っていうもんです。でもイエス様はそうされなかった。不正な人生を送ってきたこのザーカイ、イエス様は一言もお責めにならなかったんです。イエス様はその人を その人の生き様を、間違いを、罪を指摘して糾弾することではない。イエス様が来た目的が最後に明らかにされる。そう、イエス様、失われた子を探し出して救うために来たのですと言われているんです。私もこの箇所からそのことを知って、今までのモヤモヤがすっと消えてきました。クリスチャンになっても現実は変わらないんです。超過剰は超過剰です。相変わらず後悔ばかしの人生です。こんな私を、でもイエス様はアブラハムの子として見ておられるということです。こんな私をです。私たちにとってクリスチャンになっても現実は変わらない。でも私たちは一人一人がイエス様にとってはアブラハムの子であり、神の子である。信仰とはどうでしょう。このザーカイのように自分で頑張って立派な人間になるんじゃない。そんなことで自分の罪は軽くなるんじゃない。全てはイエス・キリストの十字架が私たちの罪を清めてください。すべてをイエス様の十字架に置いたねし、イエス様と共に歩んでいく、そのことだけではないでしょうか。最後にヨハネの福音書1章17節にこういう文言があります。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したから。今回のテーマ、私にとってはダメだという自分からの解放、これがイエス様が語られた福音じゃないでしょうか。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、あなたの今日のお言葉を感謝いたします。あなたはザーカイを通してこの罪人の頭である、超過剰をも、超過剰を急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしていると今日も言われているんじゃないでしょうか。イエス様、私はあなたにお会いして変えられました、あなたに従ってまいります、そのようにあなたから示されました。今日の御言葉は心から感謝し、尊きイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。